ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは三重県伊賀市信州高田派大泉寺副住職堤真人さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン津本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、まあ、船乗りとかいろいろね、あのアイデアもあったけれども、やっぱ自分自身が幸せな子供時代を過ごせてなかったかもしれない。それを、まあ、今度は先生として、やっていこうじゃないかということですけど、あのじゃあもう大学はじゃあ そっちの道に進もうっていうことで。
そうですね、うん、ただ迷っていたので、いわゆる教育大学とかを選んでしまうと他の選択肢がなくなるので、なんかいわゆる総合大学を受けるっていうのは決めていて、
うん、中の教育学部とか。
そうですね、うん、はい、いろんな学部がある大学を選びました。
うん、それが横浜と。
そうですね、沢木耕太郎がすごく好きで、あの深夜特急の小説家で、うん、あの彼と同じ大学に行きたいっていうのもすごくず
そうなんですね、
ずっと思ってました
さあ、なるほどね。じゃあそこからはもう、まあ、一人暮らしになるんですか、ね、
はい、
うんうんうん、一人暮らしで、でもなんかあの忘れ物とかね、ちょっとアテンションが散漫だといろいろ。
そうなんですよ、
ね、あの不都合も多そうですよね
はい、だからあの家の鍵は基本もうなくて、
うん、
家開けっぱなしなんで、こう帰ってきたらあの先輩らが家にいるとかなんでしたね。あとはね、何ですか、一年生の時は単位三つしか取れなくて。
おお。
やばいやばいみたいな。そんなぐらいいい加減でしたね。
はい。
あの、部活してたので、もういわゆる本当体育会バカ。
うん。
4年間。
うん。え、それ野球ではなくて。
あ、僕はラクロスっていうスポーツで。はいはいはい。はい、もう、4年間、それだけを必死にやってた感じですね。
うん。あれ、ラクロスって、なんでしょう、こう、高校の時とかは全然聞かなかったけど、大学に入って急に、なんか、ラクロスっていうのがあるんだって聞くようになるみたいな、こう、印象があるんですけど。
もうおっしゃる通りで、大学デビューするスポーツ、
ね。そうなんですね。なるほど。ああ。まあでもみんな大学で初めてやるから、逆にこうレベル感が合うというか。
そうなんです、うん、ゼロからスタートなので、
うん、
スポーツとしてもすごく面白いから、
うん、
のめり込んできましたね。
じゃあ何かこう大会に出たりとか、やっぱり。
あ、そうですね、リーグ戦出たり、うん、いろんな大会出たり、うん、2部だったのでずっと1部目指すためにみたいなことをやってましたね。
チームワークは得意なんですか？そのね、小学校の時野球もあったし、そういう、こう、チーム戦でやるっていうのは。
あ、チームワークは得意じゃないでしょうね。あの、なんだろうな。一人で十分なタイプの選手だったと思います。あのプレーとしてもそうだし、キャラクターとしても。
はははははは。時々ちょっとこう、もうちょっと周りを見ろって言われるような。
あ、そうそうそうそうそうそう、まさにそういうタイプでしたね。
今に通じてますね、きっとね。
繋がって、まあ、あんまりその本質はそんなに変わってないかもしれないですね。
うん。
うん。でも、一人でやるスポーツよりはずっとチームスポーツは好きだし、みんなでこう、いろんなことあっても、試合に勝つとか、
うん、
こう目標に向かっていく中で、ぐっと一体感、一体となっていく感じとかっていうのは、一番好きですね。
うん。うん、それは、先生になるにもいい訓練になるんですかね。やっぱこう先生ってクラスがあって、あれもまあクラスもチームといえばそうじゃないですか。
はい、
いろんな子がいて、
うん、
で、うん、いろんなことが起こり、それをどうやってまあ1年間なり、こうまとめ上げていくかっていう。
そうですね、それはあると思います。だから僕は教員でも一対一で、サポートしてくるのが得意な先生たちもいるんですけど、僕はあまり それ得意じゃなくて、こう集団として、こう安心で安全なクラスを作るとか、そういったことの方が僕は得意だし、大事にしてきた。チームビルディングとかそういうところもやっぱすごい好きですね。
私も、まあ、最近だと企業向けとかで、
はい、
そのチームビルディングの、まあ、研修とか機会 を
そうですね、
うん、作ったりすることはあるし、まあ、それ自体は、ね、できるんですけど、
はい、
まあ、割かし評判というかもういいんですけど、
評判いいんですね。
それをやってる限りは、ね、やってる限りはね。はい。だけど、自分でチームを持つっていうのは、あんま得意じゃないですね。
ああ、なるほど、はい、外部の人としてそこに携わるのが。
はいいんですけど。
そうなるほど。そうです。
そうなんです。
うん。
はい。あんまりチームのスポーツとかも、やってこなかったですしね。だからなんか、まあ、お坊さんコミュニティもなかなか若干まあ馴染めているようないないようなっていうところも。
見た目はめちゃくちゃ馴染んでますよ。
そうですか。見た目はね、見た目はまあいかにもお坊さんっていう感じしてますけど。
そう、本当そう、お坊さんって感じ。チームがこう属するのが得意じゃないっていうのは、なんか、こう僧侶として生きるには、すごくプラスに働いてる気がしますけど
ね。ああ、うん。まあそうですね。まあ、お坊さんってそこまでこう、チームを求められるわけでもないので、うん、はい、そういう意味では助かってますね。
うん。
はい。うん。そうか。じゃあそういう経験が今に生きつつですけど、やっぱ興味を持つのは、なんで最初にフィリピンなんだっていう、こう、ところはちょっとぜひ聞きたいですね。
そうですね。
うん、
一つは、大学は部活ばっかりだったんですけど、途中勉強もするようになって、
うんうん、
それが、こう興味がこう、ケア、支援するとか、非支援者っていう、こう関係性とか、そういうことを、すごく関心が高くて、
うん、
で、そうしていくと、ケアの現場ってどういうところなんだろうっていうところから、国際協力に関心を持ち始めたっていうのが一番大きいです。で、いくら、うん、本読んだり勉強しても、実際に行ってみないと、ダメだなと思ったっていうのもありますし、あとは自分自身を、変えてみたいっていうのもありましたね。このまま教壇に立っても多分子供たち何も語れないんじゃないかって思った。一番影響を受けたのはやっぱ沢木孝太郎です。沢木孝太郎は、大学卒業してすぐ仕事を辞めて旅に出るので、あ、これは一緒の道を歩むって思って行きましたね。
だいぶ受けてますね、影響をね。
そうですね。でも海外はやっぱりすごいずっと小さい頃から興味があったし、うん、行く機会もあったりとかしてたので。
うん。うん、青年、 海外協力隊の仕組みをそんなに知らないんですけど、はい、あれはこうどういうもので、まあ、例えばフィリピンに行くっていうのも、
うんうん、
なんかこうアポイントアサインされる、
はい、
自分で選ぶものなのかとか。
そうですね、まあ、今とあの当時は少しあの受験の仕方が違うんですけど、まあまあ、基本的には、試験が受かって職種と、職種を選んで試験を受けて、うんうん、で、まあ、第三希望ぐらいまでかけたと思うんです。行ける、行きたい、うんうん。で、そこから向こうが、JICA がマッチングして、うんうん、どこどこに行ってくださいっていうふうに出されて、僕は多分ね、書いてない国だったんですよね。
そんなこともあるんですね。
はい。そうです、そうです。で、その合格発表の一週間前に友達フィリピンに行ってたんですよ。小学校の時の友達と。
うん、
で、すごいお腹壊して、
うん、
ホテルの中で点滴をした記憶しかないんですよ。で、帰ってきてもう二度と行きたくないなと思って合格発表がフィリピンだった。運命と思いましたね。よし、やっぱショックでしたね。もうアフリカとか、はい、もう遠くに行こうと思って、めっちゃ近いみたいな。
はいはい、
まあ、そんな、ことでしたね。
ああ、フィリピンか。フィリピンもいくつかね、島もあって、どこだったんですか？
なんかボホール島って言って、セブ島って観光地の隣の、はい、もう少しこじまりした島で、
うん、
めちゃくちゃ良かったですね。本当に行って良かった。
良かった。
はい、皆さんもぜひ行きましょう。
ああ
、いいですね。青年海協力隊は。うん、もうあれで人生が、の、こう、なんだろうな、自分の哲学みたいなものが作られていったなと思います。
ねえ、やっぱ私もなんとなくこう、拝見していてというか、堤さんにとっての、その、海外経験というのは、ものすごい重要な、
そうですね。
ところを占めていらっしゃるんだろうなとも思うし、うん、まあ、フィリピンという場所が、まあ、こう、まあ、何かしら一つの故郷としてね、多分ご自身の 人生の中にもあるんだろうななんていう、うん、やっぱそういう経験があるのとないのとじゃあまた、感覚も変わってきますよね。
そうですね、全然違うですね、う
ん、いいですよって言った時に何が良かったですか？
価値観が揺らぐ、
うん
うん、自分が大事にしてきたこととかと全く違う世界が目の前に広がったときに最初はもちろん戸惑うんですけど、
うん、
変わっていくっていうのはありました。まあ、なんか小さいことからでもそうなんですけど、例えば時間、うん、
はい、
僕らとこう時間を10時半に約束したら、まあ、10時半に間に合うように行くけど、
うんうん、
僕の周りにいた島の方々は、2時間後とか来ないとか、
はい、
まあ、そういったところ。でも最初は自分の物差しでイライラするんだけど、でもよく見たら全ての時間の軸がゆっくり流れてるんですよ、
はい、
だから、あ、そうなってくと時間の概念っていうのも変わっていくし、あとはそんな変わってきましたね。あとは多分支援者として、僕は支援する立場として入ったけれども、でも実は言葉も食べ物もいろんなことでサポートを受けて、自分も支えられてる。
うん、
支援をしてると同時に自分も支援される対象であるっていう、
うん、
こういったこの人と人との関係性っていうのが、うん、一番大きな学びでしたね。
行ってた現場は教育ですか？
そうです。僕は、はい、島の教育委員会に入って、うん、そこの勤務してる指導主事っていうんですかね、指導主事の方と島の学校を回って、うん、先生たちと一緒に、教材を作ったり、
うん、
授業の仕方を考えたりとかをしていくっていう仕事でしたね。
うん、何かこう教育、まあ、例えば小学校とか 取り上げても日本と違うなっていうところがありましたか？
うん、そうですね。当時はまずは教科書がほとんどない、
うん、
で、黒板がボロボロすぎて書けないとか、やっぱ一クラスの人数も多い学校もたくさんあるし、うんうん、まあ、とにかくこう先生が何かを読んでる、
うん、
それを子供らが聞く。でも、うん、フィリピンの場合は、まあ、言葉はね、タガログ語だったり現地の言葉があるんですけど、学校は英語で進むので、でも子供たちはあんまり英語が喋れないので、多分呪文を聞いてる感じになってるし、うん、それも全然環境が違いましたね。今でこそフィリピンすごい成長早いので、
はい、
多分大きく変わってると思うんですけど、僕らの時はまだまだ所得水準も低い国だったので、うん、いろんな格差の課題も如実にありましたね。
はいはいはい。あ、そうか、英語なんですね、教育が。
そうなんです。
うん、今よくも悪くもというのか、まあそれでこう、
うん、
最近オンラインの英語クラスとかね、なんか マニラからやってる人多いですよ ね、 すね。
フィリピンの人多いですよね。
ね、多いですよね。
うちの子がやってるのと、あ、またフィリピンの方だなと思って
です
けど。まああれなんですよね。専門用語が自分たちの言葉で持ってないというのは大きいと思いましたね。
ああ、そうかそうかそうか。
そう、例えば分数って英語だとフラクションですよね。
うん、
でも、で、日本語だと分数。でも、うん、じゃあ、僕の言ったビサヤ語、島の言葉ではっていうと、難しくなって、その当てはまる言葉がない、
はいはいはい、
単語がない。
はいはいはいはい。
なので、どうしてもその英語とかそういったものに、頼らなきゃいけないっていうのもあるし、あとはやっぱり、出稼ぎ、外貨を稼ぐっていうところで、フィリピンにとってすごく重要。外貨を稼ぐことは大事だから、そういったところもあると思います。ただ、小学校の時喋れなくても、やっぱり、テレビとかでも英語の、ね、うん、番組見るから、まあ、上手ですね。本当に、ある程度年齢いくと。
そうですよね。
うん。
うん、じゃあ、今日はこの辺で。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。 このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。